今のところで、えらくノウハウチックにですね、僕が深掘りで食いついていったのには非常に大きな理由がありまして、一番はそもそも、子供の頃は妄想するのが普通に毎日を過ごしてたんですが、どんどん妄想しなくなった人を大人と呼ぶようになっていると思うんですね、どんどん。ということは妄想し慣れてない、妄想し慣れてないんですよね、というのが僕の考え方があって、で妄想し慣れてないということは、これが妄想なのか、要するに作った、描いたビジョンなのか、判断がわからないんですよ。要するに何がイエスなのかもわからなくなっている、感情がどんどん鈍くなってきているので、はい、でそこで僕が欲しかった、引き出したかったのは、どういう映像を描いちゃっているときはそれは妄想で、どういう映像を描いているときはそれは取ってつけたものっていうことさえわかればですね、最初の方にぐるっと戻るんですけれども、今自分が起こしている現実っていうのは自分が作っているのかどうかが気づけなかったことに気づけるんじゃないかなと思ってるんですね。常に、ブーということを、今の例えば、ワクワクのこのオーディオセミナー DVD を通して多分初めてだと思うんですけども、自分の目から見えてることの方が大きくて、サイズが大きくて入りやすいとした時に、パソコンサポートをやっていて、その嫌なシーンが自分の視点で見えてたとすると、だから俺は毎回これを引き寄せたんだということに、今まで気づけなかったことに気づけると思うんですね。わかります、このぐるっというの。それでずっと今ね、その指針を聞きたかったんですよね。だから目標設定セミナー行きました、ワクワク聞きました、イメージしてみましょうとか、まあ誤解の浅さ深さいっぱいあるんですけども、イメージをしてるんだけども何も変わらないとか、もしくはもっと悪くなったとか、何があるか分かんないですよ。その時に、今の話ですね、見えてるその絵がどっちなのかなということさえあれば、さらにもう少しなんかイエスに対しての焦点を当てるようにしてみるとかですね、ワクワクで言うと、なんていうのかな、感性、
はい、まあ、感受性とか、
感受性、鋭く、なんていうんですかね、センス、
はい、
よくないじゃないですか。要するに、多くの大人は、感受性が鈍くなっているわけじゃないですか、大人になって。
まあ、特に、ね、サラリーマンですごく忙しくて、お昼とかだと、そんなに美味しいと思う、もちろんまずいものをわざわざ食べにはいかないんですけど、でも単純に時間内に限られて、なんかただこう栄養補給みたいな、こう餌とかしてるというか美味しいと思って、うわこれ美味しいな、今日もなんかこんな美味しいもの食べられていいなとか思いながらわざわざ毎回食べてないとかっていうことですよね。で、あと もう一つは、もしかしたらこれぶち壊しかもしれないですが、そっか、こういうブーっていうのを自分の視点で見てたからこういうブーがたくさん入っちゃってたんだって気づいても、そこからどうしようもないですね。
いや、僕はどうしようもなくないと思って聞いてるんですけども、それは姿勢の問題かなと思ってるんですけど、はい、それに気づければ僕はもっとワクワクのイエスに焦点を当てるという姿勢が取れると思ってるんですよ、はいはい、そのことに気づけないということは、なぜイエスをやるかの価値がわからない。
目的はちょっとこっちだと思うんですけど、なんだろう、皆さんの目的は、
はい、
自分がその夢に向かっていくとか、もっと幸せになりたいとか、こんな風になれたら幸せになれるんだろうなっていうところに夢中になって、自分がやりたいことをやらずにはいられないような状態になって、がむしゃらになれれば多分きっと今よりももっともっと幸せな自分を感じられると思うんですね。で、極論言えば、要はそうなってしまえばいいわけじゃないですか。
そうです。
つまり夢中になったもの勝ちであって、
はいはい、
この内容を理解することが目的じゃないじゃないですか。
はい、
内容を理解することが目的じゃないので、
はい、
僕が今気づいたところでどうしようもないとかって言ったのは、つまり気づきました。で、あ、そっか、だからイエスをすることが大切なんだなっていうのは、これは OK なんですよ。でも、気づきました。でも気づいたからといって、ここの嫌なことに対して何か対応策が取れるわけじゃないじゃないですか。
ないですね。はい、
そうなんです、はい。だから、 嫌なことを、そっかそっか、そうやって自分の目線で見てたから、俺がたくさん入ったんだなっていうことは、結論から言うと、別に分かっても、分かってなくても、結果は一緒なんだということです
ね。あ、まあ、僕の一番ポイントは、イエスに焦点を当てるということですね。はいはいはい、
だからそっか、それがあったから今までそういうふうに引きずられていっちゃってたんだなっていうことが分かって、だからこれからももっとイエスをやろうって思えたら、それはそれでも二重丸なんですけど、はい、少なくとも今このブーがたくさん起きているのは何だろうっていう質問は、これはあの気にしないようにしようっていうことはできないので、うん、そういう話が
ペットボトルの話
と同じでできないんですけども、はい、少なくとも、うん、そこをどうしようっていうのはあまり考える必要は僕はないと思います。そこをどうしようというよりも、自分がどうしたいのか、つまり、やりたくないことを考えるよりは、自分がやりたいと思っている方向ってどちらだっけっていうことに夢中になっていった方が、話は早いわけじゃない
ですか。そうですね。はい、あの、僕ね、こういうインタビューするときに、いろんな人から言われるんですけどね、言ってみると、そういう状況の方が僕に降りてくるんですね、うん、でそういう状況の方っていうのはどういう感受性というかどういう感覚かなって考えるとやりたいことなんてもそもそも分かってない、
はい
ね、はい、でやりたいことを求めたいとも思ってることすらもなんか分からないけどもなんか、憧れのように、なんか夢に向かって生きてる自分になれたらいいなとか、はい、非常にその、まあ、感性とかの部分で言えば荒い部分でこうなりたいなと思ってるだけで、この質問というか、
はい、はい、で、あと、まあ多分そことも関連するんですけど、最近のじゃあ感性を磨きましょうとか、こう感受性をもっと豊かにしましょうとか言った時に、自分が今まで興味がなかったことの感性を、自分が今まで興味がなかったことの感性をこう磨こうとする、まあ、それもノウハウとかスキルとか、まあ、学んだことだと思うんですけど。そんなに絵が好きじゃないのに、やっぱり美術館に行っていい絵とか見ないと感性とか磨かれないんですかねって言って、
そう思うわけです
よ。美術館に行って、つまり自分が美味しいと思えないのは自分の味覚が麻痺してるんだから、
そうそうそうそう。
で、この味覚を鍛えれば、きっとみんなが美味しいって言ってるこの美味しさが分かるのに違いないっていう方向に、あの、突き進む場合が非常に多い。
そうそうそう。
あなたが今それをまずいと思ったんだったら、それはあなたにとってはまずいんですよ。何度食べても幸せにはならない。つまり絵が好きじゃないのに絵の感性を磨かなきゃとか、うん、音楽が好きじゃないのになんかもっとクラシックとかいっぱい聴いてこう耳を豊かな感性を育まなきゃとかやってることが全部何々しなきゃなんですね、
はいはい、
何々しなければならない、うん、つまり A をやらないと B になれないよって言われると、うん、じゃあ A をやらなきゃ、
はい、
で B に行ったら今度は B をやらないと C になれないよって言われたら B をやらなきゃ、う
ん、はい、
つまり本当は好きでやっているから詳しくなって感性が磨かれるっていう順番だと思うんです、
はい、
絶対順番は、はい、音楽が好きな人がなんであんなに音楽のことについて敏感なのか感性が豊かなのかっていうと音楽が好きだからじゃないですか、
はい、
音楽の感性を磨いていったら音楽が好きになるわけじゃないじゃないですか、
はいはい、
当たり前の話なんですよね。つまり自分が好きでもないものの感性を磨きに行く暇があったら、
うん、
自分が好きなものが何なのかを見つけることに時間を費やした方が、
はい、
ここがよほど前向きというか建設的とかいう、
それがイエスってことです
ね。だと思いますね。
で、それのイエスの、あの、量というか、一つより5個、5個より10個、
いろんな
具体例があ
った方が
いいよってことですよね。例えばそれに関連してなんですけど、2つぐらいこんな質問があるんですよね。あ、これだとワクワクして飛びついて、夢中になって勉強するのに、これじゃなかった。っていうことを繰り返してしまう人が一つ。で、もう一つは、なんか仕事をしていて、急に、パッとなんか他のことを思いついて、そっちをやってしまったりする。けど、
はい
はい、それってどうよと、いうことに対して、やっぱり、こういうことに触れて、何かこう良くなりたいっていう人は、それってダメかなとか、非常にそのロジック的なところから、どうすればいいんですかねっていうふうになるわけですよね。そこについてちょっと、今の話に紐づけてお話しいただける。飛びついたけど、あれじゃなかった。あの急に思いついてパッとやってしまうんだけど、いいのそれは。どういう、はい、
まあもちろんその結論から言えばいいも悪いもないですけど、あの、一つのことをずっとやっていて途中でこう飽きちゃってやめちゃって、他のところに興味が移って、うん、他のことをやって、 で、まだ途中で飽きちゃって分かった時で、で、振り返った時に何だか何一つちゃんと終わってないとか、みんな中途半端になっちゃってるとか、はいはい、で、それが今日のテーマの思い込みで、私は中途半端な人間だとか、
はい
はい、何一つちゃんと一つ一つを完成させられないとか、はい、という思い込みを、強化してしまうという、はい、まあ、デメリットはあります。
はい、
で、まあ、その話をちょっとこう置いといて、まあ、そういう風になる場合はありますっていうだけの話であって、
はい、
そっちも話すなんですけど、単純に興味が移ってしまうということに関しては、
はい、
おそらく一番誤解をされているのは、例えばこう、まあ、音声などで見せてほしいんですけど、右斜めが20度に進んでみました、
うん、
そしたら違ったのでやめました、
はい、
で元と戻ってきた。でじゃあ今度は左斜め20度のとこ行った、
はい、
違う、あ、また戻った、
はい、
じゃあ今度は右前45度ぐらいのとこ行った、
はい、
あ、これも違うとこ行った、
はい、
というふうに常に手を出しては戻り、手を出しては戻り、手を出しては戻り、手を出しては戻りというふうに多分捉えているんだと思うんですよ、その事実を。でも実際はそうではなくて、皆さんが例えばその車を運転しているとして、最初セブンイレブンに寄った、あれなんか自分の欲しかったおにぎりがない、でもうちょっと進んだら左にローソンが見えてきた、あれ寄った、あれここにもない、で真っすぐ行ったらなんかファミマが見えてきたのでそこにも入った、あれここもないなと思って先に行ったらマックがあったので今入ってます。だとしたらこの人は元のところへ戻ってきているとは思ってないんです。
そうですね、はい、
つまりその人はファミマとセブンイレブンとローソンに寄ったという経験を持った人がマックに行ってるわけです、
はい、
こんなにバンバンこういう飯出してたりします。で
誹謗中傷じゃないので、
はいはい、そのお店に3箇所寄った人が最終的な場所へ来た場合と、
はい
はい、2箇所寄って来た場合と、5箇所寄って来た場合は、必ず絶対違う人がそこにいるはずなんですね。
はいはい、
それを、いろんなことに手を出すけど、元に戻っちゃうんですっていうふうに考えてることが、もしかしたら一番解決 しなきゃいけない根本的な問題かもしれない。
見方。
見方だと思います。つまりいろんなところに手を出したということはそれだけの経験を積んできているわけですから、
はい、
少なくとも手を出さなかったあなたとは違う人間になっているはずなんです、ね、
はい、
で手を出したことによって、あ、なんだ私の幸せの方向はこっちじゃなかったんだということが一個分かったわけです、
はい、
ということはあっちは以前ダメだったからもう一回行ってみようとは思わない、
はい、
わけですよ、
はい、
つまりそうやって少しずついろんな試行錯誤をしながら自分が幸せだと感じられる方向へ進んでいくのが
今マップは近づいている
だというのは、はい、極めて当たり前なことだし、
はい、
もっと言うと人生に寄り道が一つもなくって一直線で最初からやりたいことだけスパーンとやってきたら、
はい、
どこにもつまずかずに一個も失敗せずに一発で手に入れましたと、
はい、
そしたら多分あんまり楽しくない気がする、はい、だって楽に手に入ってるわけですから、
はいはい、
僕ねアラブに石油の油田が一個欲しいんだよねあげるよって言われたら全然つまんないじゃないですか。まあお金持ちにはなったけど全然つまらない。つまりここがその非常に、まあ、矛盾するようなことでもあるんですけども、自分がいつ幸せを感じているかがわからないと、どっちの方向に行ったら幸せになれるかがわからない。ということは日常生活の中で自分は、あ、こういうことが楽しいんだな、こういうことが嬉しいんだな、こういうことがたくさん毎日あると、非常にこう、幸せな幸福感に満たされて生活できるんだな、っていうことがわかるから、それを手に入れようとする。でも手に入れようとするっていうことは必ず、今持っていないものを手に入れようとするので、持っていないものを手に入れようとするので必ず障害は現れるわけですよ、
うん、
でこれも自然なことだと思うんですけど、ビジネスとかね、いろんなノウハウとかスキルとか手に入ってくると分かりにくくはなってくるんですが、はい、まあ、これでさっきの話、
はい、
戻そうとしてるんですが、お金が欲しい、でも手の前、手の前にやりたくないことがたくさんある、
はい、
お金が本当に欲しいんだったら、
はい、
本当に欲しいんだったんですよ、
はい、
本当に心から 100% 何の不純物も混ざらず純粋に、
はいはい、
あなたの趣味は何ですか、金儲けって言えるぐらいにもう寝ても覚めても金儲け、札束が夢にまで出て幸せとか言うんだったら、
はい、
この手前のことは面倒くさくないはずなんです、
はいはいはいはい、
本当は
ここで僕がはいはいってうなずいてるんですけれども、ね、多くの人ははいはいってうなずけるでしょうか。
いや難しいと思いますよ、はい、難しいと思うんですけども、
はい、
うん、一回乗ってみてくださいとしか言いません
。あ、その話に乗ってみてください、
はい、お金儲けをすることが 100% 好きなんだったら、
はい、
お金を儲けるためのその手前の手段は、
はい、
ビジネスの成功であれ、もっと会社を上場させることであれ、
はいはい、
従業員を増やすことであれ、売り上げを立てることであれ、
はい、
全部お金儲けにつながってるわけですから、
はい、
楽しいことの はずなんですね、はい、本当はね、
はい、
本当は楽しいことのはずなんだけども、何が私たちをこれを面倒くさいことにしてしまってるかっていうと、さっきの何々しなきゃっていう、
はい、
本当は好きでやっていることなのに何々しなきゃという考え方をしてしまった途端に、楽しいことをわざわざつまらないことに変換してしまう。
お金儲けしなきゃとか
ですね、
はい、このビジネス、
あるいはお金を儲けるためにはじゃあマーケティングしなきゃとか、そうするとアンケート取らなきゃとか、うん、アンケート取ってきたら集計しなきゃとか、そうすると皆さんは成功するまでの手前にあることが全部やらなきゃいけないことしかなくなる。
ネバネバベキベキって僕はなんかよく、
ね、
ネバネバベキベキ、
まあね、まあ、ネバネバしてることがいっぱいブワーっとあるわけです人生はもうネバネバしっぱなし
だ、ネバネバしてやだな、
うん、やらなきゃいけないことしかなくって、はい、やらなきゃいけないことを全部こなさないと成功できないんだとしたら、うん、そもそも成功したくなるならないのは当たり前。
するとそこで必ずやっぱり降りてくるんですが、と、はい、いうことは、はい、あそこでお金儲けを 100% 純粋にと思えないと、はい、僕は成功しないんでしょうか。
100% 純粋にお金儲けをしたいと思えないと、
仮にですよ、仮にですよ、
思えないと、はい、思えないと成功できないんでしょうか、はい、っていうその字だけの質問で言えば、はい、その通り
です。その手前のいろんなことあることっていうのは頭の中にはやらなきゃいけないんでしょうかでまた思ってますね、頭の思考回路。
だからその僕歌うとか、ね、彼女の話とかすごいことじゃないですか、はいはい、つまり彼女と一度もデートしたことがなくって、でもなんかこうちょっとたまに食事とか行かないとか言われて OK されました、あじゃあいいよ、じゃあ今度レストランに行こうね、で彼女と食事をしたいっていうのがさっきのお金が欲しい、ビジネス成功したいと同じんですよ。で彼女と食事に行きたい、でもレストラン調べるのがめんどくさいよ、
うん、
ってちょっと変じゃないですか。お金がないんだよ、それ立ち読みしろよって話じゃないですか。本屋で嫌がられながら、本屋を転々と買いながら、いろんなこう本見て、あ、で、なんかこう、写メとか見つからないようにこう、撮るとか。っていうのは、彼女とレストランに行くっていう妄想で頭がいっぱいだったら、はい、調べることは面倒くさいことじゃないはずだ。
はい。
はずなんですよね。
そうですね。
で、ここが、多分ここにもしかしたらポイントがあるかもしれないですが、はい、なぜレストランを調べることが面倒くさくないのか。それはあなたが物を調べることが大好きだからです。じゃないじゃないですか。
うん。
うん。
でしょ？でも物を調べることが好きだから僕レストラン調べるのが苦にならないですとかってなっちゃうと、もうイエスの方向は分かんなくなる。
はい。は
い、そう。いや、俺物を調べることが別に好きとか嫌いとかじゃなくて、彼女と食事をしたいからレストランを今調べたくなってるんだよっていうことですよね。で、レストランを調べ、でほとんどの人はレストランを調べたくなるためにはどうすればいいですかって聞いてくる。
見つかえよみたいなね、なんかね。
いや、好きな彼女を見つけろよって。
そうすると、その、今度はまたそこに戻るんですけど、その好きな彼女を見つけるためには女性がたくさんいますよね。女性たくさんいますよね。そこにどういう女性が自分のタイプなのかとか、好みなのかとか、そういうことをもしかしてセンサーを働かせてなければ、そこは見つからないかもしれない。そういうことでいいですか？
全然良くないですよね、
はい、
感性を磨かないと彼女が見つからないんだったらさ、幼稚園の初恋のとか、僕小学校1年生の時に滝田敦子って、まあ、名前どうですか。もう今多いんで名前だけ顔全然忘れて
ます。どうもお腹を言ってどうするんだよ。
どこでどうしているかわからない。
僕もわからない。
でもそれは別に量的な自分の中のスキルがあったわけじゃないじゃないですか、
はいはい、
ピンときたわけですよね、
はい、
生意気にも、はい、7歳とかの分際で、
はい、
あったわけじゃないですか、
はい、
つまりなんで僕はこれが好きなんでしょうって言われても理由なんかない。それはあなたの今までの経験と知識がこれを引き寄せたんですとか、いや、それ3歳児が好きなことはどうするのっていう話
なんです
よ。だからどうしても向こう側行きたいんですけど、この手前にあることがめんどくさいんですっていうのは、さっき質問されたのは、ということは向こう側に本当は自分は行きたくないんじゃないだろうかと、
うん、
って一見考えがちなんですけど、うん、100% 必ずしもいつもそうだとは限らないんですね、
うん、
本当は行きたくてたまらないのは、これはこれでもう、うん、正解というか、その人にとってですよ、うん、その人にとっては当たりっていう場合があるわけです、
はい、
つまり手前にあることがめんどくさいっていうことで短絡的に、あ、なんだ俺向こう側に行きたくなって
ない
んだ、大事です、
大事です、
でちょっと考えないでほしいですね。向こう側に行きたいという気持ちは純粋にあなたの本当に望むべきあなたの姿かもしれないんですよ。本当にお金欲しいと思っている。でもこの手前をめんどくさいと思っているのは、何か このレストランを調べるということ自体をやらなきゃいけないことにしてしまってないかっていうことです。
自分がそういうふうに意味付けをしてしまっている。
そうです、はい。レストランを調べないとデートには行けないになると、頭の中の行動は何々しないと何々が手に入らないになっちゃうわけですよね。そういうこう解釈というか、その構造になっていると、本当は楽しいこと